相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのは、スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
大野さん、今日もよろしくお願いします。ではまず今日もですね、早速最初のコーナーに入っていくんですけども、本日総ミラ会議のゲストはですね、この方をお招きしました。東洋経済新報社編集局、会社指揮法業界地図編集長、松浦博さんです。松浦さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。松浦さんにはですね、この後ですね、大ベストセラー、会社指揮法業界地図、10年分の天気予想から読み解く業界の栄枯盛衰といったテーマをはじめとしてですね、時間で許す限りいろんな話題を展開します。
もう新規事業をやる人にとってももう絶対必要なものですからね。
発売日その日に買わなくちゃいけない、本能間違いなく一つというふうに私も思います。そのあたりのですね、いろんな秘密をですね、松浦さんと一緒に話していきたいというふうに思っております。ということで改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話を重ねることで新たな付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的なコーナーとなっております。改めて本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは東洋経済新報社会社指揮法業界地図編集長の松浦博さんです。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これちょうど2025年度版が発売されて、そもそもこれすごいんですけど、14年連続売上1位でシェア 75% という、お化け話ですよね。これの2025年度版が出たということで、今回この注目ポイント、あと読みどころっていうのはどのあたりになるんでしょうか。
はい。25年版、本当に皆さん読んでいただいてありがとうございます。業界地図過去20年ぐらい出してきて、本当に読者の皆さんに愛されている媒体で250万部も売らせていただいて、本当に今年の25年版も非常に販売好調で、それで我々編集部のものとして今年特に皆様から支持いただいているなと思うのは、やっぱりですね、新しい地図を定期的に追加していることかなと思っておりまして、今年は特にですね、株式投資がとても盛んだったので、株式投資に特化した業界地図を追加したり、その他にもですね、非常に読者の方、イベントや講演会をさせていただくと、読者の方から地方版の業界地図を作ってくれと、で海外版の業界地図も欲しいという声をたくさんいただいておりましてですね、本当に大変だったんですけれど、今年は日本全国47都道府県全部やるわけにはいかなかったので、ちょっとブロックに分けてという形なんですけれど、そうした国内の有力企業の地図とですね、海外、アメリカ、米国の地図は毎年一つ載せていたんですけれど、今年は三つに増やしまして、あとは中国、海外の中国の地図を追加しました。この辺がですね、非常に評判がよく販売につながっているかなと思っております。
松浦さん、2024年の10月から編集長として、こちらのものに携わっているのかなと思うんですけれども、この今までの方針と変えてきたところっていうのはあったりするんでしょうか。
はい、この25年版においてはなんですけれど、やっぱりですね、なかなか、紙面の都合ですとか、制作の時間、限られた時間でやっぱこれだけのものを、これだけの情報量を作らなければいけなくて、どうしてもですね、新規の新しい業界の地図を増やすというのが、なかなか人手の面も含めて難しくなってきておりまして、 そこで編集部で作れるこうした地方の地図だったり、もう一つは深読みというコンテンツを去年から私も中心になって追加してるんですけれど、いろんなですね、業界の地図だけではわからない、ビジネスモデルですとかランキング、働き方、そして業界、企業ってくっついたり離れたりということがよくありますので、そうした業界再編が多い業界を特別に取り上げて、業界再編の系譜ということで再編の歴史をたどったものを合わせて深読みという名前をつけてるんですけれど、そうしたページも徐々に増やしておりまして、去年10業界、今年は11業界を、それぞれ追加しております。
その深読みはですね、いろんなテーマを選ばれていて、はい、成長産業を選ばれているところもあれば、はい、少し苦戦しているビジネスなんですけど、はい、既存企業が頑張っている業界もいろいろ取り上げておられます、はいはい、なんか深読みに取り上げるポイントみたいなのが終わりになるんですか、
はい、とてもいい質問で、このソーミラの視聴者の皆さんというのはおそらく新しい新規ビジネスとかベンチャーですとか、はい、新しいことをすごくお好きだと思うんですけれど、我々もメディアなのでそうしたところ大好きなんです。毎年週刊東洋経済でベンチャー100っていうベンチャー企業に特化した特集をやったり、 IT ビジネスの経営者の方よく東洋経済出ていただいてるんですけど、ことこの業界地図においては意外に伝統産業について詳しく知りたいっていう人が結構多いんですよ。
なるほど。
で、
なるほど。
僕もいろんな記事を書いたり特集をやったりして、IT 企業のビジネスモデルを取り上げたり、伝統的な企業のビジネスモデルの解説の記事も書くんですけれど、やっぱりですね、よく読まれるのって東洋経済という媒体において伝統的な企業のビジネスモデルすごくよく読まれるんです。だからみんな実は鉄鋼業とかアパレルとか実はどうやって儲けてるのか知ってるようで実は知らないとかいう人が実は結構多いのかなと思っておりまして、もう一つうちの強みは会社指揮法を持っていて、あらゆる全上場企業を記者でカバーしているということですので、伝統的な産業もしっかり見ている記者がいると、だから彼らの力を使ってこうした深読みのコンテンツでビジネスモデルや業界再編の歴史等を解説してもらっているということになります。
あと多分リスナーの方はこの業界地図見られたことあると思うんですけど、これシンプルに地図で書いてるんですけど、これ作るのものすごい大変なんですよね。私は業界地図に載ってないようなやつをやっぱり新規事業とかやるときって必ず資料の中に盛り込むっていうのをやっていたんですけれども、これ皆さんどうやってこれ作られてるんですか？
基本的には、2つのシステムを使っていて、1つ地図は今 Excel で作っております。でここに地図の中に載せるデータも今まで Excel のテキストボックスで作ってたんですけれど、やっとですねここ数年でシステム化できるようになりまして、決算情報ですとか社名ですとか証券コードは当社会社指揮法を作っているので、いろんな決算、さまざまな上場会社の決算データは引っ張ってこれるんですね。データベースとして持ってますんで、そこと連携させた入力システムと Excel、 この2つで作っておりますが、ぐっちゃぐちゃですよ。
そうですよね。Excel とかで多分書いても、はい、なんか最後は多分人の手が入らないと、はい、なかなかこの相関図って作れないのかなって気がするんですけど、実際そのあたりってどうなんですか？
Excel で、作って、システムを使ってテキストデータを抜き出して、最後はデザイン会社さんの方でこれをガッチャンコしていただいて、こうした地図を作るんですけど、とにかく赤字がいっぱい、修正がいっぱい入るし、とにかく作ってる最中にも会社が突然経営統合発表したとか事業売っちゃったみたいな修正がいっぱい入るので、そう、 Excel とシステムとゲラですよね、紙のゲラ、行ったり来たりするので、今日も話をしてたんですけど、今協力していただいてる社外の方にお話聞いたら、こんな作り方ありえないっていうふうに難しすぎるとか大変すぎるっていうふうにおっしゃっておりました。
これでもやっぱり AI とか発達するとなんかそういうのできそうにも見えるんですけど、やっぱりまだまだその機械とか AI だけでやるっていうのは難しいと。
私はぜひ AI 化したいなと思っているんですけど、本当に心から思ってるんですけれど、でもやっぱりですね、 どの企業を載せてどういう解説を入れて、そのな何をこう外すかっていう判断はやっぱり現場を取材してる記者じゃないとできないなと、本当に思うことが作っていてたくさんありまして、私も編集部にいるので、なんていうんですかね、代わりによく知らない業界の地図とかたまに作ったりするんですけど、本当によくわからなくてですね
これだけの情報量ですから、はい、我々読者としても、私も、はい、いつも早売りで買うんですよ、書店の早売りで、はい、発売日より前にですってね、買ってきて楽しみに読むんですけど、情報量がすごいので相当目を凝らして読まなくちゃいけないということでいくと、なんかおまけにこういうものをつけたら面白いんじゃないかみたいなエピソードもあるみたいなお話も聞きました。
はい、毎年というよりも私が入って数年した頃からどんどん紙面の微細化が進んでおりまして、紙眼鏡をつけたらいいんじゃないかというですね話が毎年してるんですけれど、だんだん作ってるうちに疲れてきて、そういった話が忘れられて行くというのが毎年
です。でもあれですよね、初版は虫眼鏡、特製の虫眼鏡がついてるって言ったら、はい、またさらに
出るかもしれないですね。
そうですね、売り行き上がっていくかなと、はい、そういうですね、もう累計250万部突破ということ自体で、もうスーパーミリオンセラーで素晴らしいなと思うんですけども、お客様から支持されている理由というのは、まあ、私が知っている限りは、はい、結構社長、上場企業の社長であったりとか役員の皆様、まあ、新規事業の担当の方はもちろんそうなんですけど、が皆さんがもう出るとすぐ買っていろんな業界を学ぶというような話はいっぱい聞くんですけども、編集長からご覧になっていて、はい、顧客の支持の理由ってこういうところにあるのかなっていうのがもしあれば教えていただきたいです。
はい、本当にいろんな方に読んでいただいてて本当にありがたいなって感じております。それでやっぱりこの業界地図の魅力って本当にたくさんの今年193業界、はい、深読み含めたらもう200超えてる、ページが200超える項目が載ってる中で、これを一つ一つ詳しい方ってもうたくさんいらっしゃるし、我々より詳しい方いっぱいいると思うんですけれど、やっぱりこのフォーマットでこれだけの情報量を載せられる、一目で見られる媒体って他にないと思うんですよ。しかも東洋経済という経済を専門とする記者たちが一つ一つ選んでこれは載せるべきだって決めた情報があって、それってやっぱり皆さんにとって非常に役立つ情報なので、それが一つ大きく支持されている点かなと思っております。
ありがとうございます。
あと先ほど AI の話ありましたけれども、はい、本社もなんかサービスとして AI のサービスも始められ、チャット GPT と何か連携したサービスがあるというふうに、
は
い、
僕の記憶だとチャット GPT だったかあれなんですけれど、四季報 AI という、はい、サービスをやっておりまして、ですね、四季報オンラインの方に載せてるんですけれど、例えばこういう銘柄を探してますっていうふうに打ち込むと、こういうものがあるよっていうふうなものとか、確か四季報の四季報ってすごく読み方が独特といいますか、いろんな制約というかルールがある媒体なので、そういったことを解説してくれる AI を使っているサービスが確かあったはずです。
ちなみに新規事業担当者の人が、まあ、はい、まずこの業界地図見るっていうのはもちろん大切なことだと思うんですけど、皆さんってこの企業でいろいろこうヒアリングをするときにこうポイントにしているところとかですね、見るべきポイントっていうのはどういうところなんですかね。
なるほど。ですね、なんていうんですかね、こう基本的に会社四季報を出している会社なので、一番損益計算書 PL ですよね、売上高と営業利益と、大事にしている指標に関してはとても注意して載せるようにしてます。自動車であれば販売台数とか、外食であれば店舗数だとか、銀行であれば総資産額とか経費率とか、そういったものはもうできるだけ原資料にあたって、今年はちょっとやり方変わったんですけれど、去年までは全部紙に打ち出して編集者が目で全部チェックしておりまして、段ボール4箱分、まあ、何千枚の打ち出しを全部目で我々チェックしてたんですけど、今年からやっとスクリーンショットになったんで4箱分が 0.5 箱になって、すごい DX 進んだじゃないかっていう評価をしていたんですけれど、まあ、そんな感じでやっぱりこう PL をどうしても重視している会社なので、そこは漏れなくカバーしていると自負しております。
いやでも新規事業の人もそれぐらい調べなきゃダメですよね。このね、こんな1ページに今さらっと書いてますけど、だからこの1ページを作るために膨大な量の資料を見て、これにギュッと押し込んでるわけですもんね。
そうですよね。いや、そういう意味でいくとですね、今回2025年版、今年の8月に発売になってますけども、日本の縮図の関東特集2の中で10年分の天気予想から読み解く業界の栄枯盛衰ということでですね、この2ページにもですね、この大変なご経験と情報量が入っているということになるんですけども、どうでしょうか、この業界の栄枯盛衰をですね、快晴から大雨まで、まあ天気図ですからいろいろありますけども、このここ読んでいく上で編集長がちょっとポイントだと考えておられることを教えていただきたいです。
はい、まずですね、この、天気予想というのは各業界の、右下のところに、今年 これ毎年8月に出るので、はい、年度後半のものと来年度の、その書いてる記者の予想っていうのを載せさせていただいておりまして、これ結構注目度が高くてですね、うん、投資家の皆さんここを見て投資判断してますって方も結構いらっしゃるので、すごく注目が高いページで、じゃあ10年分載せてみたらどうだろうっていうのを、まあ、何年か前から始めてやってる企画です。それでやっぱりこうして一覧にしてみるとですね、今回全部は載せられなかったんですけど、注目のところだけ載せてみまして、非常にですね、やっぱり業界の明暗分かれてるなと。で、やっぱり一貫して改正に近い状態だったのが半導体、はい、ゲーム、電子部品、
3つですね、
はい、おそらくなんですけどクラウドとかソフトウェアもここに入ってくるとは思うんですけれど、うん、まあ、ちょっとですね、やっぱり両方とも外国の企業が多い業界だったので確か外してあります。で、まあ、ここはやっぱりグローバルで競争できている、電子部品だと日本企業は圧倒的に強いですし、半導体そのものを見ると日本企業はまあだいぶシェア後退してますけれど、製造装置ですとか、うん、半導体材料なんかは日本まだまだ世界で戦えている、はい、業界です。で、ゲームもまあ、スマホゲームや PC ゲームというよりもやっぱり任天堂とソニーグループですよね、はい、圧倒的に強い、ね、はい、こうしたグローバルで戦えている、業界が快晴。そして晴れになっているのはシステム開発、不動産、人材サービスですけれど、うん、まあ、不動産はちょっと置いといて、やっぱりシステム開発と人材は世の中の社会課題ですよね。人手不足とか DX にフォーカスしている業界なので、ここはですね、もちろんコロナの影響等もあったんですけれど、まあ、それを差し引いてもやっぱり非常に強い業界だなというふうに理解をしております。
このちょっと表の中で一番私がこう、はい、お聞きしたいなと思っているのは、はいはい、書店関係が大雨になってる、はいはい、この中、はい、松浦さん的にはどう、はい、この業界地図含めて盛り上げていこうとお考えですかね。
書店の方には非常にお世話になっておりまして、業界地図も書店でいっぱい売っていただいてるんで、本当に大事にしていきたいなと思っている一方で、やっぱり紙媒体の凋落というのはもう凄まじい勢いで進んでいて、まあ、こちら131番となっているので、実際開いていただくと、もう書店の利益率の低さたるやっていう本当感じで、最大手の取り次ぎの最大手も赤字ですし、まあ、紀伊国屋書店でもこの利益水準ですし、まあ、やっぱりですね、ちょっとこう何か別の仕組みが必要なんじゃないかというふうに考えております。まあ、例えば文房具を、売っていくこともそうですし、ユーリンドさんの YouTube、 ユーリンドしか知らない世界非常に人気集めてるみたいですけれど、まあ、こうした新しい取り組みですとか、そういったものを書店自らが多分コンテンツを作っていかないと、やっぱりですね、こう書店ってこう基本的に仕入れて販売するビジネスモデルなので、どうしても利益率上がらないんですね。だから彼ら自身でマネージできて売っていって高い利益も取れる コンテンツなり商材なりを開発していかないとなかなかこれは続かないだろう、この状況は脱せないだろうなというふうに考えております。
いろんな意味合いがあって、この業界の栄枯盛衰で、はい、快晴晴薄曇り曇り雨、はい、大雨の業界がですね、いろんな選別の過程を経て選ばれておられてということで、はい、だからどういう業界が選ばれているかということも非常に興味深いという感じですよね、はい、いやありがとうございます。あの松浦編集長からですね、もうこの会社指標業界地図という、まあ、ある意味日本を媒体する書籍のを編集長されておられて、編集長ご自身が今いろんな意味で注目している業界、あと5年後10年後ちょっと未来に目を向けたときにこの辺の業界が注目なんじゃないかなと思っておられる業界はどっかおありになるでしょうか。はい、
もちろんあの成長性でいくと電子部品がどうなるとか、あの半導体関連の業界がどうなるかっていうのは非常に注目してるんですけれど、あのまあ株式投資という視点ではないんですけれど、やっぱりあの弊社は出版社ですので、出版業界がどうなるかというのはとてもあの注目しております、うん、というのもあの今集英社、小学館、講談社の決算を見ると、まあ、かなりの部分を版権収入、いわゆる IP というものが稼いでいて、
そうですよね、
あの出版業界も IP で稼いでるところとあの稼げないところに本当に二分されていて、彼らがあのその大手の出版社が、まあ、アニメなり漫画のコンテンツを海外に輸出してそれで、まあ、映像化されて稼いでいくっていう仕組みをこれから本当にしっかり作り上げることができるのか、あの、なんていうんですか、電子漫画、あの、はい、ウェブトゥーンなんかはもう完全に韓国勢が結構今強い状況にあって、カカオピッコマとか、LINE 漫画とかですよね、だからそこに対して、まあ、日本の出版社がどういう、こう、ポジションを取ってくるかも含めて、あの、個人的にすごく、あの、注目をしております。もう一つが、あれですね。あ、そうですね。あの、グローバルで、もう一つは、あの、グローバルで競争できるかどうかというところです。はい、
確かに。
まあ、あの、私も経済記者の端くれなので、自動車がどうなるか、
はい、
あの、まあ、トヨタ含めた日本の自動車メーカーの競争力がちゃんと保てるか、製薬会社も、うん、あの、ここの深読み私も作っていて、ものすごくびっくりしたことがあって、製薬会社の株価って、この10年ものすごく上がったんです。うん、やっぱり世界で競争できる薬を作っていて生き残ってる会社株価すごく上がるんですけれど、自動車メーカーの株ってそんなに上がってないんですよね。
なるほど
プロセスですね。はい、あの本当で IT 企業も過去5年で見たときにあまり上がってないんですよ、うんうん、だからやっぱり日本で戦えるこう業種ってちょっと限られてきていて、この先本当に何で残っていくのかっていうのはあのすごく個人的に重要な視点だなというふうに思っております。でもう一つはあの今市場で注目を集めている総合商社、総合商社ってあの彼ら本当にたくさんのビジネスをやっていて、何の会社かってあの見てる方もわからなくなってしまうぐらい複雑ですけれど、あの彼らのビジネスをすごくこう単純化していくと、トレードあの、商社機能ですよね、右から左へ物を流すその構成をもらうっていう伝統的なトレードと事業投資、この2つが彼らの肝だというふうに彼らも言っていて、だけどこれを一緒にしてるから外から見て総合商社ってよく分かんない会社だよねって言われてしまって、それはあの特に海外の投資家からも指摘をされている。だからここを彼らは変えないというふうに言ってるんですけれど、本当に変えないままでいるのか、コングロマリットって複雑性があるからあのディスカウントされてしまって、なんか今一つこうなんかいい企業なんだけど株価伸びないよねって言われてしまうんですけれど、ここがあのこの5年10年見たときに彼らが本当にあの市場と対話を重ねながら、いやトレードの利益とかかかってるその資産効率はこのぐらいです、で投資はこのぐらいなんですっていうのがきっとまあ開示されて、日本の株式市場がまた変わっていくきっかけになっていってくれたら面白いなっていうふうに個人的に思っておりまして、そういう点でも非常に注目しております。
いやありがとうございます。まだまだいろいろお話をお伺いしたいんですけども、もうあっという間にお時間となってしまいまして、
ありがとうございます。
いや本当に今日はですね、 東京経済新報社会社指標業界地図の編集長の松浦博さんをお招きしてお届けしてまいりました。松浦さん、ご出演くださりまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日ですね、お届けする話題は、ワールドカップです。はい、ビジネスシーンにおけるワールドカップというのがありましてですね、まあ、ワールドカップというと、まあ、サッカー、フットボールを筆頭にですね、ラグビーであったりとかバスケットボールであったりとか、まあ、まあいろんな競技で、あのスポーツにおいてですね、あの盛り上がる競技がいっぱいあるわけなんですけども、ビジネスにおけるワールドカップというのはスタートアップワールドカップ。はい、今年もですね、2024年の10月の上旬にですね、アメリカで開催されまして、スタートアップワールドカップですね、グランドファイナルということでですね、グランプリが決まりましたので、今日はですね、ちょっとご紹介してみたいなというふうに思ってます。2024スタートアップワールドカップで優勝したのはですね、アースグリッド、リサーの皆さん、スペルはですね、アースグリッド、地球のアースにグリッドはですね、 GARID のグリッドですね。このアースグリッドという会社、ここはですね、世界100地域で予選が行われているんですけど、アメリカシリコンバレー予選を突破してきたということで、もうその段階で相当強いんじゃないかと、もう本命視されてましたけどもですね、まあ見事に今年スタートアップワールドカップのですね、グランプリを取ったということです。何をやってるかというと、まあクリーンエネルギー、再生可能エネルギーをどんどん標榜しようということで事業展開をされていてですね、あの地下送電を可能にするために地下に穴を開けないといけないと、それを低コストでものすごいスピード感でですね、あのプラズマの掘削の技術を使って、まあこれロボットがやるんですけど、そうなんです、ロボットがものすごいスピードでですね、あの地下に穴を開けて、あの送電線の問題を解決するということをやっていて、はい、あのイーロン・マスクは実は近しい会社を作ってるんですけども、このアースグリッドという会社は今回ですね、これからあの世の中で有名になる会社だと思うので、そういう意味ではスタートアップワールドカップで優勝したということでですね、今日リスナーの皆さんにはぜひこの会社の名前覚えておいていただきたいなと、そんなふうに思っています。ということで、今日ポイントをまた総ミラ総研的にまとめておきます。スタートアップワールドカップはですね、ペガサステックベンチャーズという会社が主催しています。ペガサステックベンチャーズの投資先も注目ですね。ちなみにで、今年で6回目なんですけども、日本予選から勝ち抜いた会社が3社エントリーしていて、岩手県のヘラルボニーという会社が今年決勝まで勝ち残ったんですね。あの惜しくもグランプリは取れませんでしたけども、それでもやはり日本を勝ち抜いた会社があの世界のスタートアップシーンで勝負できているのは素晴らしい姿だと思います。どんなことを仕掛けて突破したのかということをですね、これからもぜひ見ておいていただきたいですし、もう10月の初めに本戦が終わりましたから、2025年に向けての第7回目の戦いはもう始まっていると、そんなことを伝えておきたいと思います。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は10月17日になります。次回のゲストは株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長の横山秀俊さんをお招きしてですね、さまざまお話を伺う予定ですので、ぜひ楽しみになさっていただければと思います。ということで、今日もですね、もうあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。ということでですね、今日はですね、東洋経済新報社会社指標業界地図の編集長のですね、松浦さんをお招きしていろいろお話を伺いました。松浦さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康美でした。
それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。